こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。石田礼介の生涯荒にしてのだが非ではないわ。城山三郎が実業家であり、第五代国鉄総裁でもあった石田礼介の生涯を描いた評伝小説である。石田は三井物産で長く働き、海外勤務を通じて商社マンとしての実務感覚と合理主義を身につけた後、78歳で財界人として初めて国鉄総裁に就任し、本書の中心にあるのは、社会的地位や名誉よりも筋を通すことを重んじた人物像である。題名となった言葉は、荒野に見える言動の奥に卑しさを拒む倫理があることを示している。城山は石田を単なる偉人としてではなく、明治生まれの高骨さ、国際経験、公共への責任感が交差する存在として描き、組織と個人の品位を考えさせる作品にしている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、荒にしてのだが非ではないという自己規定が示す倫理基準、本書で最も強く印象に残るのは、石田礼介が自らを荒にしてのだが非ではないと表現した点である。この言葉は単なる合法な性格描写ではなく、彼の行動原理を簡潔に示す倫理基準として機能している。荒屋のは礼儀作法の洗練や表面的な温当さを欠くことを意味しうるが、非ではないという部分は、利己的な打算、不正、保身、権威への迎合を拒む姿勢を表す。城山三郎はこの言葉を石田の人生の要約として扱い、読者に人物評価の基準を問い直させる。社会的な成功者を描く評伝では、しばしば業績や肩書きが中心になるが、本書ではむしろ人格の底にある線引きが重視される。石田の魅力は、完璧な人格者としてではなく、荒さを抱えながらも決して易しい方向へ流れない人物として描かれる点にある。そのため、読者はリーダーの品格を穏やかさや社交性ではなく、危機や利害対立の中で何を拒めるかという観点から考えることになる。次に、三井物産で培われた海外経験と合理主義的な仕事観、石田礼介の前半生を理解する上で重要なのは、三井物産での長い勤務と海外での経験である。彼は商社の現場で国際取引に関わり、国内の慣習や形式に閉じない判断力を身につけた人物として描かれる。本書は彼の合理主義を単なる能率主義としてではなく、現場を見て相手を見て、実利と筋を同時に考える仕事観として示している。海外勤務は彼に異文化への接触だけでなく、曖昧な上下関係や空気に頼らない意思決定の必要性を教えた。だからこそ、石田の発言や行動は時に直接で荒く見えるが、そこには問題を曖昧にせず、責任の所在を明確にしようとする実務家の姿勢がある。城山は、商社マンとしての石田を成功犯としてだけ描くのではなく、晩年の国鉄総裁としての姿につながる準備期間として位置づけている。民間企業での国際的経験が巨大公共組織に対する独自の見方を生むという構成が本書の人物造形に厚みを与えている。さらに、78歳で国鉄総裁に就任した公共奉仕の意味、石田礼介の生涯で大きな転換点となるのが、78歳で国鉄総裁に就任したことである。実意物産での実績を持つ財界人、老齢に達してから巨大な公共組織の責任者となるという展開は本書の中心的な緊張を生んでいる。国鉄は民間企業とは異なり、政治労使関係、安全公共性、財政問題が複雑に絡む組織であり、単純な経営合理化だけで動かせる対象ではない。城山は、石田がそこに民間の経営感覚を持ち込みながらも、公共サービスとしての責任を意識していた点を描く。晩年の任務は、名誉職というよりも、難問を引き受ける公的な奉仕として位置づけられる。ここで重要なのは、石田が成功の完成形として安穏と老後を送るのではなく、あえて摩擦の多い現場に入ることである。本書は公共の仕事に必要な資質を専門知識だけでなく、私心の少なさ、批判に耐える気力、組織の論理に飲まれない独立性として示している。そして明治生まれの高骨さと周囲に慕われる人間児の平存、石田礼介は明治生まれの高骨感として描かれるが、本書の人物像は単に頑固な老人という類型には収まらない。彼には直接な物言い、形式を嫌う態度、権威に対しても遠慮しない姿勢がある一方で、周囲から親しまれ、時に対立する相手にも敬意を抱かせる人間味がある。城山三郎はこの二面性を重要な魅力として扱っている。高骨さだけなら独善になり、人間味だけなら妥協に流れる。しかし石田の場合、荒々しい態度の奥に私利私欲の少なさや相手への率直な関心が見えるため、周囲は彼の言動を単なる横暴として受け取らない。本書はリーダーシップを人格的な柔らかさだけで説明しない。わしろ厳しい判断を下す人物がなぜ信頼されるのかを、優しさの不在という観点から描いている。石田の人間時は洗練された社交術ではなく、自己を飾らず名誉や勲章にも距離を置く態度に現れる。 そのため読者は魅力ある人物像を好感度ではなく信頼の根拠から理解できる。最後に、城山三郎の評伝小説としての距離感と温かな筆致、本書は歴史資料を並べた伝記ではなく、城山三郎らしい評伝小説として構成されている。城山は経済人や組織人を多く描いた作家であり、石田礼介についても業績の列挙より人物の真を読者に感じさせることを重視している。取材に基づく具体性を持ちながら石田を英雄として過度に神格化しない距離感が特徴である。筆致は温かいが単なる賛美ではなく、荒のさや時代性も含めて人物を立ち上げる。これにより読者は石田を現代的な模範像としてそのまま受け取るのではなく、時代背景の中で形成された人間として理解できる。評伝小説という形式は事実の骨格と文学的な人物把握の中間にあり、組織の歴史や経営論だけでは見えにくい人間の気配を伝えるのに適している。本書が読み継がれる理由は、国鉄改革の詳細な制度分析ではなく、一人の実務家が公的責任を引き受けるとき、どのような精神の構えを持っていたのかを書き出している点にある。結論として、本書は企業経営者の評伝、公共組織のリーダー論、明治生まれの人物伝に関心のある読者に適している。特に肩書きや成果だけでなく、人物の判断基準や公や私のけじめを読み取りたい人に向いている。実務上の効用としては、組織の中で合理性を貫くことと人間的な信頼を失わないことの関係を考える手がかりになる。また晩年に国鉄総裁を引き受けた石田の姿は、キャリアの終盤を名誉や引退ではなく公共への関与として捉える視点を与える。同種の経済人評伝と比べたとき、本書の特徴は企業内の成功物語に閉じず、民間で培った合理主義が公共部門でどのように試されるかを描いている点にある。さらに、城山三郎の筆致は石田を完全無欠の偉人にせず、荒さと品位、頑固さと愛嬌を併せ持つ人物として提示する。そのため本書は単なる成功者の伝記ではなく、易しくならない生き方を組織社会の中でどう保つかを考えさせる作品として際立っている。ご支援いただける場合は、城山三郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。